元気ですか？スイです。ヨガと雑談を始めていきます。はい、とってもとってもお久しぶりになったんですが、皆さんいかがでしょうか？お元気ですかね？春になって新しい生活が始まったという方も多いと思います。この節目でね、ご自身であったり周りの方であったり、ご家族とかお友達とか会社とか、ね、いろんな状況において私自身は変わらないわっていう方でもね、周りが何か変化が起こっていたりとか、まあそのあれですよね、春休みがありますから街の雰囲気なんかもだいぶ変わりますよね。4月って、ね、3月4月のね、この切り替えのタイミングって、で星回り的にもいろいろな変化が起こる大きなタイミングだそうだ。そう、より自分らしく生きることができる、自分とは何かというふうに自分で問うことができるというかね、その新たな道に乗り出していくことができるっていうタイミングなんですって。はい、なので今日は、なのでがつながってるのか分かんないけど、今日は与えるっていうことについてお話をしていきたいと思う。はい、でヨガと雑談ですので、ヨガをしながら行っていきましょうね。ほんでね、与えるっていうのは自分の中にあるものを人に、世界に、何かに差し出す、それが何であってもいいわけです。これ後で詳しく話したいですけど、自分にしかないもの、内側から溢れていくものを手渡す、それには開いている必要があるんですね。何をっていうと、まあ、心ですわな。心が開いている、でそれを伝えるような部位が開いている、言葉だったら喉が開いているとか、体の表現だったらもう体の動きが開いているとか、ものづくりをなさるんだったらこう手の先からこう何か出る、その通路が、回路が、エネルギーの通り道が開けていること、いろんな開くの解釈があると思いますけど、いずれにしても自分から溢れさせるために何を開けばいいのかっていうところも、ちょっと自分で自分に聞いてみてほしいなと思います。でも最初のハート、どんな形でお伝えする、誰かに差し出すにしても、この胸を開く、心を開くっていうね、ところで私は今日肋骨を見ていきたいなと思うんですけど、でもね、これね、あれですよね、心理学なんだっけ、なんか表面に心があるみたいに説いてる人もいるんですよね。フロイトだっけな。そう、カウンセリングとは何かっていう、今結構流行ってる本を読んでたんですけど、心はまあ胸とか頭の中とか答える人が多いですけど、その体の表層にあるんだみたいなね、説もを出している方もおられるんですって。まあもう目に見えないので、じゃあ正解はいっていうところでね、私たちは確認がしようがないんですけれどもね、それたな。はい、で肋骨、まあ私は今その心を開くで胸をオープンにする、これはヨガ的な考え方として、アナハタチャクラですよね。自己表現、外と中とをつなぐ、まあ、平和とかいう、そういうね、温かさとか愛情っていう場所でもありますけど、それを開いていきたいので、肋骨を触ってみてください。肋骨って結構動くんですよ。肋間筋っていうのが縮んだり開いたりして、肋骨がギューって締まったり、うわーって開いたりする。これが一箇所にとどまっちゃうと姿勢が固まったり反り腰になったりしますね。なので手で 指でこの肋骨をなぞってあげてもいいと思います。全部の水をね、後で呼吸つけますけど、呼吸に合わせながら指でこの肋間筋をぐーっと触ってあげると痛くない？後ろまで、最後までは届かないかもしれないですけど、痛くない？で、肋骨どこまでなんだろうって把握されてますかね？前は分かりやすいよね。後ろ、あ、そうか、ここも肋骨か、あ、ここから腸骨から肋骨、腰の骨からね、肋骨までの隙間ってこれぐらいかとか、なんか観察しつつで、肋骨を、肋間筋を撫でてあげて緩めてあげる。指をぐっと入れてフルフルフルって振ってあげてもいいでしょう。で、その動きに呼吸をつけましょうか。両鼻で吸って吐いて、優しく奥深く肋間筋を撫でる。で、吸って肋骨を大きく広げて、はい、吐いて今度お隣の肋間筋をぐーっと触っていく。前でも後ろでもいいです。吸って肋骨の開きを感じて、前も後ろも、はい、吐きながら次なぞってあげましょう。胸のあたりから脇腹でもいいです。脇腹から背中にかけてもいいです。というように、この深い呼吸とともに、今自分ができる一番長い呼吸でいいですからね。指でなぞるのが一つで、ながらで聞いているわっていう方は、ただ肋骨の開閉を感じてあげてください。うわーって広がりますか？まあ、視覚でも分かりますけど、イメージだけでもいいです。で、もし手を添えられるわという方は、前習いの一番前の人みたいに腰に手当てるでしょ。それをちょっと上に上げて、分かりにくいか、脇腹をガバッと肋骨を掴んで、この深い呼吸に合わせて吸い気で広がるわ。あ、なんか肋骨回転しながら広がってる。はい、吐いて、肋骨がギューッと内側に入っていく。なんだ、思ったよりすごい動くじゃんっていうのを感じながら、肋骨を広げ、どんどん広げてあげる、どんどん縮めてあげるっていうことに意識を向けてもいいです。いずれにしても意識を向けると、その部位というのはエネルギー動き出すので、必ず変化していきます。暖かくなったり、動きが良くなったり、その内側、肺がどんどん広がるような感覚があったり、で、鎖骨の下のあたり、胸腺のあたりとか、感情が溜まりやすいところです。ここをトントンでもいいと思います。指先で軽くトントンしてあげたり、撫でてあげたりしていくと、何かしらの感情が湧いてくることもあるかも。物理的な体の変化もそうですし、内側の湧き上がる心、感情というのを感じてあげる。で、それとともに思考が勝手に流れてくるので、思考は止められないです。勝手に流れてくる思考を、これは肋骨を触っている、肋骨に意識を向けているからこそ流れてくる思考が来ます。それをただ観察してあげる。あ、これが浮かんだわとか、あの記憶が蘇ってくるわとか、この先のあんな心配、妄想、展望が湧いてきたわとか。で、体に意識を向けきれていないときは、今考えたいと思っていることがただ思考に流れてくることもあるので、観察を、黙って観察をしてあげてみてください。ちょっとマインドフルネス要素も加えて、今日は肋骨と向き合っていきましょう。胸、アナハタチャクラと、あとはあれですね、肋骨なので、この真ん中、太陽神経層真ん中のアイデンティティの部分のチャクラも関わってますけど、呼吸をして、そうで、 しながら聞いてくださいね。与える、与えるって言葉を聞くと何が浮かびますか？言葉でしょうかね、それともお世話をすること、体で何かをしてあげること、お金っていう方もおられるかもしれないですね。与える、物を与える、目に見えないところで言うと愛を与える。まあそう、言葉も行動も目に見えないかもの、そうで、物質的な食べ物を与えるとかね、衣類を与えるっていうあれもありますよね。あとは何でしょうね、時間を与える、自分の持っている時間を誰かのために使う、何かのため、何かの活動のために使うとか、あとはそうですね、芸術、歌として人に感動を与える、踊りとして与える、あとは何がありますか、表現、いろんな表現がありますね。ただ黙って瞑想をして、こう波動とか空気とか、エネルギーとして人に与えるもあるかもしれないです。で、私のね、こう小さい小さい知識の中で今考えただけで、与えるってこれだけの手段があるわけですね。で、皆さんも今ポポポポポって浮かんでると思います。これもあるよ、これもあるよ、これもあるよ。で、そのどれも優劣はないわけです。やっぱりその、例えばお金に価値観がすごくある場所においては、お金をたくさん与えられる人が優位だとか、その、まあ、介護の現場とかで、例えばね、人のお世話をする現場において、その手段をたくさん持っている人が優位であるとか、芸術の部門においてその表現に秀でている方が優位であるとか、なんかその場所に場所によって優劣というか、得意不得意というか、居場所ですよね。それ、これが得意な人がここにいるっていうことにつながっていく、今話としてはつながっていくんですけど、どうしてもその同じコミュニティとかね、同じ家庭とか社会とか場所において、私はこれが与えられないってちょっと落ち込んじゃうっていうこともなかったですかね、今までの人生で。これがこう人との比較につながってきたと思うんですけど、ね、勉強ができないか、知識として与えられるものが私は足りないとかね、まあ、運動とかもそうでしょう、人への気遣いとかね、いろんなことでこう比べられる場面があって、で、私はこれができないから与えられない人間だって思わされるところって、まあ、多かれ少なかれ皆さんお持ちだと思います。で、その場面っていうのは、あ、私はこれを与える人間ではない、与えられたとしても得意ではない、これでもうすごく心が躍るとか、いくら与えても溢れてくるとか、やっぱそういう人もおられるわけですね、その分野分野によって。で、そこと比べるっていうのは、自分がここではないなっていうことを気づくだけのことだったんです。それで劣等感であったり、できないという、なんて言うんでしょうね、ちょっと卑下した気持ちであったりっていうものは、本当は実は必要がなくって、そういう言葉をかけられたかもしれないですし、そういう扱いをその場においては受けたこともあるかもしれないです。ただそれはそういう表現だっただけで、あなたできないねとか、あの人の方がすごいわとか、あなたはなんか、ね、与えられない人間、与えられない人間だとは言われないかな、って言われたとしても、それはただ表現の一つであって、あ、私はこれを与える人間ではなかったんだっ ていうふうに自分で腑に落としてあげられると、例えばその時の気持ちがね、やっぱりああ私はダメだったみたいなのが無意識でも意識的にでも残っているとしたら、そこでね腑に落ちることができる。で、腑に落とすためにはじゃあ何が私は与えられるかっていうのを気づいてあげたいわな。それではなかった、あれでもなかった、あの人が与えていたあれは私は持っていなかった。一方で持っているものは必ずあるんですね、人それぞれ。何にもないわって思う人います？あります、あるんです、必ずある。で、なんで見つかんないかってね、当たり前すぎて見つかんないんですね。その人に与えられるものって自分にとってはもう勝手に溢れてるから、で勝手にできちゃうから気づけないんです。こんなことが特技になるはずないとか、こんなの与えたところで人が喜んでくれるはずないとかってね思い込んでるんです、無意識で。で、無意識にその蓋があるがゆえにね、それが見つけることができないし、で他人がでも教えてくれるんですね、これできてすごいねとか、うわこれ助かったわ、いつもこれやってられるんだねとかね、いろいろ教えてもらっても、それこそね開いてないとその言葉すら受け取れないんです。いや当たり前だしみたいなのとかね、そうちょっとふてくされみたいなのもあるかもしれない、いやこんなのすごくないしみたいなね、大谷翔平に比べたら大したことないし、そら大谷翔平のね、もう全世界にやっぱ響かせられるような技術と、例えばなんだろうな、いくら石鹸を泡立てていても飽きない技術に比べたら、見た目は華やかさとかね、人に影響を与える範囲は違うかもしれない、でも能力っていうところで言うと一緒なんですね。これ今すごく面白い感じの例えで出しましたけど、実際にこの石鹸をすごく泡立ててることが得意で、でその石鹸をアートにされた方っていうのがおられるんですね。それでなんだっけな、ごめんなさい、本当に詳しくなくてこうやって喋ってるの申し訳ないのもあるんですけど、なんか人の似顔絵を描かれたりとか、アートに昇華したっていう方がいらっしゃる。石鹸を泡立てる、それを立体的に捉える技術ですよね。だからそれはもう大谷翔平ともう優劣なんて一個もつかないです、同等の素晴らしい才能。一旦呼吸しましょうかね、深く吸って肋骨広げて気持ちよく、はい、いっぱいに吸って、はい、吐きます。リラックスして肋間筋を触ったり、肋骨が縮んでいく様を見たり、胸がギューッと縮まる、内側に収縮する、収縮しきったら今度は吸います、吸い吐き切ったからこそ吸える、吸い切ったからこそ吐けるっていう、この呼吸のつながり、バトンをね感じてみてくださいね。ちょっと変化ありますか、最初と胸の動き、肋骨の緩み、呼吸の深さ、思考がクリアになったり、逆に何か湧いてきてあーってモヤモヤしたり、正解はないです、全部素晴らしい変化です。そうだからね、その自分にとって何、人に何が与えられるかっていうのって今までは作り出さなきゃいけないと思われてたんですね。人の役に立ちなさい、だからこの技術を仕入れよう、この勉強しよう、この能力を身につけよう、こういうことをやり続けてみよう、それももちろん正解なんですけど、本当の与えられるものってのは溢れてくるんですね、内からふわっと。 で後天的に学ぶその技術がそれにつながってるかもしれないです。まあ大谷翔平だって野球の練習しないと上手くなったわけじゃない。なんで大谷翔平ばっかり出てきますね今日ね。じゃなくて後から得られたものですよね。だからその勉強とか技術を得に行く過程においてももう夢中になってしまう。なんか体がやってしまう。心が無意識にそれを求めてしまうとかできてしまうとかね。しっくりくるとか。そうして得たものっていうのを溢れさせて与えるんですね。だから無理にこれをやろう、みんなでこれをの技術を手に入れて人に与えようよっていうとやっぱりそがれちゃうんです。人って自分の魂心が喜んでいないことにおいて時間やエネルギーを使うっていうのは疲れちゃう。自分の持ち物ではないものを使っている。もちろん人との比較も生まれるでしょう。そこにあの人の方ができるとかね。そう、その型にはまるとかルールがあるとかね、そのテンプレートに沿ってやらなきゃいけないっていうものがまだ未だにたくさんあると思いますけど、なんとなくねこれを頭に置いといてほしいなとすごく思う。今はこれをやって私の今の話を聞いて、あ、私は削いでいるかもしれない。エネルギーを100からどんどんやっていくうちに90、80、70って減っていって、もうヘトヘトになって、で寝てたくさんエネルギーをチャージしてまたっていうのと、もう内側に 100% あって110、120になって溢れてるからそれを人に与えてる。だからもうベースが100、フラットが100っていう状態で与えられるものってやっぱり全然喜びで、自分にとってですよ、自分にとって喜びであったり心地よさであったり与える楽さっていうのが違いますよね。だから同じ仕事してても稼がなきゃってやってる人と楽しくてしょうがないってやってる人ってやっぱりエネルギーの出し方が全然違うのはなんとなくわかりますよね。なので何をやってもいいんですけど、そこにどんなエネルギーが乗っているかっていうのがとっても大事。それを自分で感じること、感じていないと削がれているのか溢れているのかすらわからないです。私これ好きでやってるから溢れてるわって思いながらもキャパオーバーになっていたとしたらそれは削がれているんです。相手に誰かに何かの状況に合わせに行ってそれをやっているとしたら削がれているかもしれない。削がれているのが悪いわけではないですが、溢れ出しているっていうことは自分にとっても本当にハッピーで心地がいいことですし、逆にね受け手としても溢れているものをもらっているのと削がれてもらっているのってもらっている感覚が違うんですね。そう、アンパンマンがね自分の顔をかけてもらね与えてくれるっていうのはジャムおじさんってバックボーンがあってね、いくらでも顔が補充できる、復活ができるからもらって嬉しいでしょ。アンパンマンこれなくなったら本当死ぬんですって言われたらなんか受け取りにくくない？そういうことなんですよ。だからそう、背後にジャムおじさんがいるかどうかってこと、バタコさんがね、もう投球スタイルで待っててくれてるかどうかってこと、自分の後ろに。そう、そしたらたとえ疲れたわーってちょっとキャパオーバーだったわとしてもバタコさん投げてくれるもんだからうわって溢れてくるでしょ。そこなんです。でやっぱり自分の得意じゃないものをやらされているものっていうのはそのパン工場がないんだ後ろに、モチベーションって言ってもいいかもしれないですね。活力、エネルギー、使命、何でもいいですけど、その溢れさせる燃料となるものっていうのがない。 だから補充をするときに、まあ、余分に寝てしまったりとか、ストレス解消のために何かに依存が悪いわけじゃないですけど、何かの助けを借りる必要があるのかもしれない。ね、ストレスが溜まってそれを発散するためのね、お酒であったり買い物であったり人付き合いであったりね、テレビや映画であったり、そう、それを楽しむんじゃなくって、もうそれがなきゃ補充できないわって言うんだったら、もしかしたらそれはあなたの与えるべきものではなかっただけなのかもしれない。今肋骨を動かして、ヨガ的に言うとこの辺の巡りが良くなっている、胸あったかくなったりね、後ろの肩甲骨あったかくなったりって感覚ありますかね。自分のハートから溢れるもの、いくら与えても溢れてくるっていうもの、なんとなくあるんだなっていうことを知ってください。そしたら無意識に体や心がそれを探しに行って、それだけをできる、その喜びの人生と、それを受け取ってくれる、それをもう同じぐらいの喜びで受け取ってくれる人や環境っていうのが徐々に形作られていきます。内側が先、現実は後です。はい、という話でございました。いかがでしたでしょうか。ここまで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。本当に感謝ですね。私これが溢れたわっていうのあったらね、ぜひ教えてください。本当にね、もう早くして、早く見つけてください。それね、本当に必要としている人がね、いる、世の中にたくさんいるので、溢れさせていこうぜみんなで、はい、というわけでございました。ありがとうございます。ではまたね、次の放送でお会いしましょう。春から夏にかけての、今もうキラキラ熱々の季節が来ます。楽しんでまいりましょう。ではまたねー。